ここでは3年間、コリントで1年半でしょ。ここ3年間滞在して、ここはアジアのすべての町々にこのエペソは道がついておりまして、商売の中心地でありましたけれども、あるいはアリテミス神殿のですね、メッカでありますけれどもね、すべての人たちがアリテミスの礼拝のために、あるいはこの商売のために、このエペソにやってくる。このエペソで毎日一つの行動を借りて、パウロは福音を伝えた。たくさんの人がですね、グズレを捨ててですね、そして悔い改めて、そしてマジナリを捨てて、恨みを捨てて、このパウロの福音に聞いた。そして救われた人たちが、それぞれの国に帰り、自分の家を解放し、教会を救い始め、伝道し始めた。だから、この3年のエピソード伝道において、パウロは全アジアを伝道していた。これ神様のご計画だった。パウロのこのエペソ伝道は本当に素晴らしい働きを成したんです。ですからアジアに行くことがここで禁じられているというんじゃなくて、今この段階でパウロはアジアに行くことが禁じられていたということですね。それから2年経った時にアジアの人々は福音を聞く最大のチャンスが整ったということでありまして、まさに2年後にアジア伝道、エペソ伝道の後期が訪れて、その時にパウロはエペソに使わされた。そしてその地において3年間伝道した結果、全アジアに福音が広がったんです。こういうことだったんです。皆さん、時がある。神様は時を備えていらっしゃる。神の時があった。この時はまだその時は来てなかったということです。それは2年後だった。神の時があるということを私たちも覚えたいと思いますね。聖霊が禁じられたという時ですね。それは今じゃないよということだった。神が備えたその時、エペソの人々が本当に福音を聞く備えができた。まさにその時、神が備えられる。その時をパウロは待つべきだった。こういうことなんですね。最初から分かっていればうんと楽なんですけどね。なかなかね、これは後から分かってくるものなんですよね。聖霊が禁じられたという言葉をパウロはここで使って、ルカは使ってますけどもね、聖霊が禁じられたって、それはこの段階で分からなかったと思いますよ。後で分かったんですよ。ああ、聖霊は神様、私たちはそこで留められたんだ。そこでストップさせられたんだ。これは神様の技、後で分かった。具体的にはですね、アジアに行こうとしたときに、養子にこの心に平安がなかったとかね、あるいは具体的に妨害があったとか、問題が起こったとか、おそらくそういう具体的なことがあったんだと思いますよ。だけども後から考えたとき、あ、それは神様がとどめられることだったんだ。後からです、このことが出てくるのは。後から、ああそうだ、聖霊がとどめられたんだ、イエスの御霊がこれ許されなかったんだという、これ後からの話なんです。後からも分かったこと。神のとき、神様私たちを導いとってください。マロの生活、マロの人生を導いとってください。私たちのいろんな願いや計画を持ってですね、私たちの行くべき道を祈りながら進んでいこうとしますけども、しかし、時にね、とどめられたり、行き詰まってしまったり、失敗してしまったりね、挫折ということがある。教科の技でもそうですよ。そういうことがある。だけどもね、神様は、私たちを導いてくださって、私は共におられる。すべてのことを愛に働かせてですね、必ず御心を、神の御前の益を、ね、私たちを通してなさせようとしていました。私たちはその信仰が必要ですよ。その一つのポイントは神の時があるということですね。ここで皆様よくご存知の伝道の書の3章を振り返ってみたい。旧約聖書の伝道の書というところを見たいと思います。詩編の次ですね。詩編伝道。 支援神言、ごめんなさい、支援神言伝道ですね、三章。923ページですね。旧約聖書のページですが、最初の方のページ、923ページ。伝道の書というのが出てまいります。第3章がここに開かれます。1節から、1節を読んでいただきますが、天が下のすべてのことには季節がある。すべての技には時がある。季節がある。季節を外しますとね、いくら種まきしても実らないということがあります。冬に種まきはあんまりしないんですね。春になって春の雨が土壌を耕し、そこに少し手入れをいたしまして種をまく。だんだん暖かくなります。種は命を出します。芽が張り、芽が出て生育してまいります。1ヶ月2ヶ月でね、驚くべき成長します。そして収穫がきます。これを間違えますとね、何もできないですね。農業やってる時に時期というものをね、間違ってしまいますとね、何でも植えればいいんだって生えてくるんだ、そうじゃないですよね。季節、時を間違えますとこれは何も収穫できないんですね。私の母は農家の女性でした。まあ1年のダイアリーがあるんですね。作付けのダイアリーがね。畑や田んぼのね。で、ここで種まき。ここで生芝。ここで、白かき。そしてここで田植え。全部決まってるんですよ。早生がここ、奥手はここなんてですね。皆さんわからないかもしれませんけどね。品種です。そしてここでジャガイモとかここで玉ねぎとかね、夏野菜はこの時期とかね、全部その時があるわけですね。その時逃しますとね、種まきもできません。時がある。天がその全てのことには季節があり、全ての技には時がある。全ての技には時がある。人間の技にはみんな時があると聖書は言ってますね。でどんな時かと言いますと、そこからずーっと2節から9節まで出てくるんですがね、生まれるに時があり、死ぬるに時があり、植えるに時があり、植えたものを抜くに時があり、殺すに時があり、癒すに時があり、壊すに時があり、建てるに時があり、泣くに時があり、笑うに時があり、うんのと出てまいります。時がある。全てのことに時がある。皆さんこれはね、人間の時じゃないんですよ。人間の時じゃないんです。神様の時なんです。神様の時。私たちは人間が自分で時を決めて計画を決めてやってしまうと、それを通そうとするんですけども、しばしばそれがね、挫折したり行き詰まったりすることがあるということです。その一つはなぜかと言いますと、良いことでもそういうことがある。なぜかというと、神様の時を外してしまっているということなんですね。十一節には、神のなさることは皆その時にかなって美しいと言います。ベストタイミングなんです。見事なんです。神の時が来ますとね。時を永遠というところに伸ばしますとですね、この時を握っていらっしゃる神様、そしてその永遠というのは神様のこのことで、あの支配の時でありますが、この時から永遠ということを思い浮かべながら、その私たちの心の中に神は永遠を思う心を備えられたとも書いてあるんです。時ということからですね、永遠ということを理解しながら、この時を、我らの時を、神が握っていきましょう。まあ、一つはね、神の時があったんだということですね。それが、この禁じられた、聖霊が禁じられたということの理由だった。 もう一つの理由があるんですね。それは神様が備えられた新しい道があったということですね。神様が新しい道をね、思ってみなかった。パロたちの計画にはなかったところも新しい道が備えられていたという、それがね、禁じられた。あちこち行き詰まってしまったということの理由だった。